皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそオープン礼拝にお越しくださいました、早速賛美を捧げていきたいんですけれども、その前にぜひ心の中で神様と対話する時を思ってみてください。この礼拝に向けて心をこの時間少しだけ整えていく時を最初に持ちたいと思います。どうかそれぞれの心で神様に心を向け静まっていきましょう。今日は最初に十字架の贖いを賛美していきます。十字架によって神様との関係が回復されました。私たちは本当に自分の罪意識とか本当に弱さがあるものですけれども、その十字架によって許されたこと、またその父親によって贖われて神様の前に出ていく恵みに預かっていることを本当に感謝して覚えて歌っていきたいと思います。それではご無理でない方はどうぞお立ちください。
十字架の
様が成し遂げてくださったその十字架の愛を心に思い浮かべながら感謝を持ってその愛よりもを賛美していきましょう。
私のために罪を背負い
に司会者がお祈りします。天の父なる神様、私たち一人一人をここに集めてくださったこと、またあなたの恵みを受けてあなたを礼拝する時間を与えてくださったこと、またその礼拝を通して語られる御言葉を通して私たちがまた新しく生きる望みと平安を与えてくださっていること、本当に感謝します。神様、本当にあなたが十字架によって与えてくださった愛は本当に計り知れないもので、本当に言葉に表すにはもう本当にわからないくらいのものですけれども、本当にその愛を今日また受け取って、あなたの十字架で成してくださった技がどれほど素晴らしいものなのか、私たちにどれほどの祝福とどれほどの喜びを与えてくださったものなのか、今一度御言葉によって確認することができるようにどうか助けてください。私たちが今までを振り返った時に、本当にあなたが成してくださった御業に目を留めていきたいと思います。その恵みを思い起こして、また新しく1週間あなたから力をいただいて歩むことができるように、どうかこの時間ここにいる一人一人の上に臨んでください。語られる御言葉に耳を傾けます。どうか私たちが御言葉を聞いてまた実行していくものとなれるように、あなたが作り変えてください。この時間委ねてイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会オープン礼拝においでくださいました。皆さんを今日も心から歓迎したいと思います。まずですね、最初にアナウンスをさせてください。先週から、キャンプの案内を始めていますけれども、今日もさせていただきたいと思います。ゴールデンウィークに毎年青年のキャンプを行っています。今年もですね、すでに準備が始まってますけれども、皆さん、今日は4月3日ですよね。今日からちょうど1ヶ月後の5月3日から、2泊3日のキャンプが始まります。5月3、4、5と、2泊3日、今年はですね、奥多摩バイブルシャレーを会場にして3日間のキャンプを行います。先週早速ですね、申し込んでくれた人がいたんですけれども、今日はまだ、来ておりません。申込書の方をですね、まだ持ってないという方は私か、あるいは受付にもですね置いてありますので、ぜひ、申込書を持って、帰ってください。そして、参加費と申込書一緒に私の方まで、持ってきてくだされば、申し込むことができますので、ぜひ今年もですね、キャンプを通して神様の素晴らしい恵みを受け取っていきたいと思います。皆さんの参加を本当に心からお待ちしています。さて、それでは、メッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、もう皆さんも、外を見てお分かりのように、桜がですね、本当にもう満開ですかね、になりました。春がいよいよ来たなという、そんな感じになっています。新年度が始まりました。4月になって、そしていよいよ新しくいろんなことが始まっていく、そのような季節を迎えています。ですが今日はですね、始まりではなくて終わりの話をしたいと思っています。主イエスキリストの十字架の終わり、その十字架での最後の死の場面を今日は見ていくことになるのです。今晩ですね、主イエスの言葉をご一緒に思い巡らしていけたらと思っています。それでは、聖書をお開きください。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書の第19章となります。ヨハネ第19章の28節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はですね、前のスクリーンに出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。 ヨハネによる福音書第19章28節から37節まで、それではお読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。聖書はそこまでとなります。主イエスキリストの十字架上の7つの言葉、その第6番目を見ていくことになります。実はですね、主イエスの最後の言葉が何であったのかということについては、明確になっていないのです。というのは、ヨハネが記した最後の言葉と、それからルカが記した最後の言葉がそれぞれ違っているからです。ヨハネもルカも主イエスの最後の言葉をそれぞれ別の言葉として記録しています。どちらが本当であるのかということは、今となってはもう判断しかねるものです。ただ伝統的な解釈によりますと、ヨハネの記した言葉が第6番目、そしてルカが記した言葉を第7番目とするのが伝統的になっております。そこで今日はですね、ヨハネが記した最後の言葉を十字架上の第6の言葉として見ていくことになります。さて、私たちがまず見ていかなければならないのは、主イエスキリストが本当に死なれたという事実からであります。もう一度19章の31節をお読みしたいと思います。ご覧ください。31節、その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。主イエスキリストが十字架につけられたのは、皆さんもご存知のように金曜日の出来事でした。そしてその翌日には安息日の土曜日を迎えることになります。ですから金曜日というのは安息日のために備える日、備え日というふうに呼ばれているわけです。それからユダヤ人の一日の始まりと終わりというものは、私たち現代人のそれとは実は違っていました。太陽がですね、こう地平線に沈んでいく、そしてその沈んだ日没から一日が始まるというふうに考えられていました。日没で一日が始まり、そして日没によって次の日が始まっていく、それが当時のユダヤ人の日の数え方になっていたのです。つまり太陽が沈んで日没になると金曜日が終わります。そして日没と同時に 土曜日が始まってしまう、つまり安息日が始まってしまうということになるわけです。安息日というのは聖なる全き休みの日と呼ばれていました。仕事も家事もあらゆる事柄を手を休め心を休めていく日、聖なる神を覚える礼拝の日として定められていたわけです。さて十字架刑というのはですね、本当に残酷な処刑方法でありました。じわじわと痛み苦しみが続き、そしてすぐには死を迎えることができません。時には数日もの間苦しみを味わわなければならない、本当に残酷な処刑法であったわけです。ですから今このゴルゴダの丘の上につけられた3人が今日亡くなるという、その保証はどこにもないのです。もしかしたら十字架上の犯罪人たちが次の日の安息日の間に死を迎えるという可能性が十分にありました。聖なる安息日です。聖なる神を覚え礼拝する日、そこに死体が十字架にかけられている、晒し物になっている、それはユダヤ人たちにとってぜひ避けたいことでもあったわけです。特にですね、この時は杉越の祭りの期間中でした。杉越の祭りの間に迎える安息日というのは特別な日とされていました。それがこの31節に書いてある大いなる日と呼ばれる特別な安息日であったわけです。ですからそのような日に死体が十字架上に残されているというのはなおさらよろしくないわけです。安息日が始まる前にこの十字架刑を終わらせたい、そのようにユダヤ人たちは考えていたのです。そのために彼らは犯罪人たちの息の根を止めて、そう今日中に十字架刑を終わらせるのだ、そんなふうにですね考えていたわけです。皆さん、十字架刑で死ぬ人のですね死因は何だかご存知でしょうか。実はですね、十字架で死ぬその原因となるものは窒息死であったと言われています。窒息死です。手足をですね釘で打ちつけられている、そうするとその両腕とそして足に全体重がかけられ、そして体がですねこう引っ張られるような形になります。そうすると体を支えて持ち上げないと苦しくて息をすることができません。でももし足の骨を折ってしまえば体を支えることができずに肺が圧迫され、そして息ができずに、そして窒息して亡くなる、そういうふうに、言われているのです。そのことがまさに実行されたわけです。まずは主イエスの両脇にいた犯罪人たちの足の骨が折られ、それぞれが最後の時を迎えました。続けて主イエスの足の骨を折ろうとしたローマ兵が、いやいや待て待て、もうすでにこの男は死んでいると気がつき、骨を折ることをやめたというのです。しかし念のためと思ったのでしょうか、別の兵士がやってきて主イエスの体に槍を突き刺して最後の息の根を止めたと書かれています。主イエスの体からその時血と水が出てきたと書かれている。ヨハネはこれらのことを聖書の預言の成就であったと書いています。骨を折らないことも、そして槍で突き刺したことも、その両方が聖書が預言した救い主メシアの姿であるというふうに言っているのです。そして何と言っても私たちはこれらのことを通して主イエス・キリストの死が現実のものとなったということを知ることになるのです。主イエスは間違いなく十字架の上でこの時最後を迎えられました。その最後を迎える直前に主が一体何を語られたのか、 その最後の言葉をこれからご一緒に聞いていきたいと思います。そしてその語られた言葉の意味を今日も思い巡らしていきたいと思うのです。19章の28節と29節をもう一度お読みいたします。ご覧ください。28節、それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。先週私たちは十字架上の第五の言葉、私は乾くという言葉を聞きました。この乾きが肉体的な乾きだけではなくて霊的な乾きであるということをご一緒に確かめました。この時主イエスの言葉の意味を理解できないローマ兵たち、彼らはですね、私は乾くという主の言葉を断末魔の叫びと考えたのでしょうか。肉体的な極限状態の中で苦しみのため思わず漏らした言葉だとそのように受け取ったのでしょうか。彼らはですね、その言葉を聞くと用意してあったその水ぶどう酒を口元に差し出したというのです。ここにはまさに処刑するものと処刑されるものという関係、その構図が表されていると思います。ローマ兵から見るのならば、イエスというのは哀れな受刑者、死刑囚にしか過ぎません。そのイエスが今痛みとそして渇きで苦しんでいる。だからローマ兵はブドウ酒を差し出したわけです。しかし主イエスは単なる死刑囚として逃れることのできない運命をただただ仕方なく受け入れたのではありませんでした。抗うことのできない状態の中でいつ知れず訪れるかもしれないその死をただただ待っていただけではなかったのです。つまり主イエスキリストの十字架はその状況に流されるだけの受け身のものではなかった。神のご計画を遂行するための能動的な技であったのです。それゆえに私は乾くという言葉にはもっと深い意味が込められていたのです。それはすべてのことが完了したという言葉に表されているのです。19章のですね、28節を見ると、すべてのことが完了したのを知ると私は乾くと主が言われたことが分かります。すべてのことが完了した、どういうことでしょうか。皆さんもですね、きっと誰もがそういう経験をしてきたのだと思いますけれども、子どもの頃というのは今日一日の予定を何にも知らずに生活していただろうと思います。ここにいる皆さんがきっとそうだっただろうと思います。小さな子どもというのはですね、自分が今日どこへ行くのか、いつどこで何をするのかということをもう何も分からずに生活しているわけです。そういったことはですね、もう全部親任せ人任せで一日を過ごしていることができたわけです。ところがその幼い子供が成長していくとともに、今日何をすべきかということを知るようになっていきます。今日学校に行って何を学ぶのか、それから学校から帰ったら何をしなければならないのか、一日の予定というものをですね、頭の中に入れてそして生活をするようになっていきます。さらにその子供が成長していきますと、明日のことやそして今後のことを把握するようになっていきます。学校のテストはいつあるのだろうか、来週何があるのか、そして来月はどんな予定があるのか、そういった計画をですね、全部頭に入れながら、そのためにどんな準備をしていなければならないのか、そういったことを理解することが求められるようになっていくわけです。私たちはそのようにしてですね、いろんなことが これから起こることが分かって理解できるようになって、そして大人になっていくわけです。しかしそんな私たちにとっても全てを知ることはできないことです。これからどんな問題が起こって、どんな大きな出来事が待っているのか、この先に起こる全てのことを知ることは私たちにとってもそれはできないことです。思いもよらぬ試練が突然起こってきます。計画していたことが急に取りやめになったりします。それから自分がやろうと願っていたことが実現できなくなることもあります。私たちは長い人生の中で何がいつ起きるのかということを全て把握して知ることができない存在なのです。しかし主イエスキリストは全てのことを知っておられました。主イエスは自分がいつ死ぬのかを知っておられました。また主イエスは自分が十字架にかけられるということも分かっていました。それだけではなく、自分が何のために生まれてきたのか、自分が何のために十字架にかけられるのか、そして自分がどうして悲劇的な最後を迎えなければならないのか、それらの理由も目的も主は知っておられたのです。その上で主イエスは全てのことが完了したのを知ったというのです。すなわち主は神のご計画を全てご存知の上で十字架の上に上がられたということなのです。裏切られ罵られ蔑まれ痛み苦しむということが分かっていました。そしてこの十字架の意味を、理由を、目的を知っていました。ご自分の使命と役割がそこに込められている、そしてそこに神のご計画があるということを知っていたのです。全てのことをご存知であった主イエスだからこそ、終わりが来たということを明確に受け止めることができたのです。神のご計画が余すことなく成し遂げられたからこそ、私は乾くとそのように言われたのです。主イエスは十字架にかけられた直後に差し出されたブドウ酒を飲むことをなさいませんでした。十字架刑は金曜日の午前9時から始まりました。そこで差し出されたブドウ酒を主イエスは飲まなかった、拒まれたのです。しかし十字架の終わりが近づくにつれて、全てのことが成し遂げられ神のご計画が完成したということを知ったときに、主イエスキリストはそのブドウ酒を今度は飲まれたのです。神のご計画の実現、神の約束の成就のために必要なことが何であるのかが分かっておられた。それらが全て成し遂げられ完了したのを知って、主はブドウ酒をその時飲み干されたのです。皆さん、あのゲッセマネの園の叫びを思い出していただきたい。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。主イエスはそのように叫ばれました。また同時に主イエスはこのようにも祈られました。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。今や神のご計画がすべて成し遂げられ完成したのを知って、主は苦しみの杯をすべて最後の一滴まで飲み干されたのです。そうです、今まさに完了の時、完成の時が訪れたのです。19章の30節、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ついに主イエスキリストの最後の瞬間が訪れました。頭を垂れて霊をお渡しになったと書かれている。肉体の死が訪れ最後を迎えたということがそこに示されている。そして主イエスの33年にわたる生涯がついに終わったのです。 しかし主イエスの命の終わりは同時に始まりを告げるものとなりました。一体何が始まったのでしょうか。救いが始まったのです。神の計画が完了し、主イエスの命が死に渡されたときに、そこから救いの技が始まったのです。十字架上の第6番目の言葉は完了したという言葉です。口語訳聖書はこの言葉を全てが終わったと訳している。さらに新共同訳聖書を見るとこれは成し遂げられたというふうに訳されている。そしてこの言葉をですね、聖書がもともと書かれたギリシャ語をたどっていくとテテレスタイという言葉で表されているのです。テテレスタイ、スクリーンをちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、このテテレスタイには次のような意味があると言われています。まず第一に完成するということ、それから第二に約束が成就するということ、第三番目に支払いが完了するということです。主イエスの死の直前に主は全てのことが完了したのを知ったのです。それゆえに完了した、テテレスタイと叫ばれた。神のご計画が完成しました。計画のすべてが終わったのです。メシア預言は成就しました。聖書の約束が今や成し遂げられたのです。そして支払いが完了しました。一体何の支払いでしょうか。それは私たちの罪のための支払いが終わったということです。聖書にはですね、たびたび奴隷が登場するのを皆さんも知っておられると思います。古代イスラエルにおいて、そして新約聖書の時代において奴隷制度というものが確かに存在していました。聖書の時代、借金を返せなくなったり、あるいは破産をしてしまった人というのは自らを奴隷として売り渡さなければなりませんでした。奴隷となった人というのはもはや主人のもの、主人の財産とされ、そして自らの自由を失うことになります。奴隷となった人がもうひとたび自由になるためには誰かの手によって買い戻してもらう必要があります。奴隷というのは財産を持つことができません。ですから自分で自分のことを買い戻すことはできないのです。それゆえに誰かに代価を払ってもらわない限り奴隷となった人が再び自由になるということはできなかったのです。聖書は私たち人間を罪の奴隷だと言います。罪に捕らえられ自由を失った罪人だと言います。その私たちを買い戻し自由を与えるために代価を支払ってくれたのはまさに主イエス・キリストでした。マルコの福音書の10章45節スクリーンをご覧ください。こんな言葉が書かれています。人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ここで贖いという言葉が出てきます。これは奴隷とか捕虜となっている人が身の代金を払って買い戻されるという意味です。私たちは罪の奴隷であり、そして捕らえられた捕虜のように自由を失った存在でした。そんな罪人である私たちを贖うために主イエスは身の代金としての代価を支払ってくださった。私たちを買い戻し私たちを自由にするために支払われたのは主イエス・キリストの命であったのです。皆さんは人からお金を借りたことがあるでしょうか。借金をするとですね、必ず返済の義務が生じてきます。決められた金額を決められた期間のうちに返すことが求められます。 私自身はですね、その借金をしたことはないんですけれども、この恵み教会はこれまで何度も何度もお金を借りるということをしてきました。土地を買うために、また建物を建てるために銀行からお金を借ります。するとですね、当然返済の義務が生じてくるわけです。毎月決められた日までに決められた金額を返済していく。その支払いというのは最後の1円を支払い終えるまでもずっと続くことになります。しかしお金を完済したならば、もう支払う必要はなくなるのです。人間の罪は私たちに支払いを求めます。罪は人間から自由を奪い去り、そして罪の奴隷として私たちを縛り上げます。そこから解放されるために代価の支払いを求めるのです。そして最後の支払いを終えるまで罪は私たちに代価を求め続けるのです。主イエス・キリストは私たちを奴隷から自由の身とするために代価を支払われました。私たちを贖い、そして救い出すために身の代金を払ってくださいました。そして罪が要求する命を私たちに代わって差し出してくださったのです。主イエスが十字架上で成し遂げられたこと、それは私たちを贖うための代価としてご自分の命を与えたということです。私たちを救い出し解放するためにご自分の命を支払われたということなのです。そして主は十字架の上でテテレスタイ、完了した、そう叫ばれました。聖書の約束が実現しました。神のご計画が成し遂げられました。主イエスの命が捧げられ、そして支払いは完了したのです。私たちはそれによって自由を与えられ、罪の奴隷から救い出され、そして解放されました。私たちはもはや罪のものではなく、罪の言いなりになる必要もなくなったのです。私たちは神の子供であり、そして神のものとされたのです。主イエス・キリストが最後の晩餐で言われた言葉の中に次のような言葉があります。これもスクリーンをご覧ください。ヨハネ17章の4節、私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。主イエス・キリストの生涯を失敗者の人生だったという人がいます。イエスという男というのは志半ばで挫折し、捕らえられ、そして殺されていった哀れな失敗者だったという人がいます。果たしてそうなのでしょうか。私たちは確かに何かを成し遂げたとか、それから完成したと言えるようなものを持っていないかもしれません。皆さんどうでしょうか。何か完成したもの、成し遂げたものを皆さん持っていらっしゃるでしょうか。一日が終わるときに、今日は完璧に予定をこなしたと言える人が果たしていらっしゃるでしょうか。計画していたことが全てうまくいった、そんな日が果たしてどれだけあるというのでしょうか。まして人生の終わりに、死を迎える直前に、私の人生は完了した、全てを見事に成し遂げたと言える人がどれほどいるのでしょうか。しかし主イエス・キリストは神の独り子として、父なる神に与えられた技を全て成し遂げられたお方です。地上の生涯において神の計画を完成し、神の栄光を表されたお方です。私たちはいろんな物事に失敗します。いろんなことで挫折を経験します。道半ばで諦め、断念し、心くじけるようなこともたくさんあります。何かを完成するよりも道半ばでつまずき倒れてしまうようなこともいっぱいあります。しかし私たちの主イエス・キリストは救いの技を完成し、十字架の上で神の計画を完了されたお方です。 それゆえに十字架は救いのシンボルなのです。神の栄光が確かに表された場所、それが十字架なのです。だからこそ私たちは今日も主イエスキリストの十字架を見上げるのです。そこで語られた主イエスの言葉に耳を傾けるのです。私たちにはそれぞれいろんな弱さがあります。私たちにはいろんな足りなさや不完全さがあります。でも主の技は完了しました。完成しました。成し遂げられました。主のゆえに私たちはそのことを高らかに宣言することができるのです。主によって救われたものとして、主によって贖われたものとして、今週も一歩ずつ信仰を持って勇気を持って歩んでいけたらと思うのです。お祈りをさせていただきます。イエスは水葡萄酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。神様、私たちは今晩も十字架上で語られた主イエスキリストの言葉を聞きました。イエス様が十字架で成し遂げられたこと、完成し完了してくださったことを覚えて心から感謝をいたします。イエス様の十字架上での命の終わりは救いの技の始まりでもありました。イエスキリストを救い主として、来るべきメシアとして信じる者に与えられる信仰があります。罪が許され、罪の奴隷から解放され、神の子供とされる特権が与えられました。神のご計画が完成し、古い契約ではなく新しい契約のうちに生かされる道が開かれました。それゆえに十字架は罪や悪の力が勝利した場所ではありません。私たちを救い解放される、神の勝利宣言がなされる場所なのです。ですから私たちは勇気を失うことがありません。私たちの状況がどんなに苦しく、またどんなに惨めに思えたとしても、神のご計画はすでにゴルゴタの丘の上で、あの主の十字架において完成し完了しているからです。そして今もなお神の国と神の計画は確実に進行し前進しています。この世界に救いをもたらし、新しい天と新しい地を創造するご計画は確かなものとされているのです。どうか主よ、あなたの確かな計画に導かれていることを今週も確信し、日々一歩ずつ前進するものとさせてください。そしてあなたを礼拝し、あなたに信頼するお一人お一人に主の確かな導きと励ましが与えられますように。神の計画を完了された主、私たちのメシアであり救い主である主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく祈りの時を持っていきましょう。
応答の賛美を捧げていきましょう。どうぞご無理でない方はお立ちください。 Jesus Christ 生贄となられ命を差し出されたもう一度十字架のもとであなたを思うあなたを思う
十字架で死なれた
十字架で死なれた主イエスの憐れみで心は溶かされもう一度主に感謝捧げます
Thank you for the cross.
Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend.
感謝します。 Thank you for the cross.
十字架で死なれた主イエスの憐れみで心は溶かされもう一度主に感謝捧げます
十字架で死なれた
与えられた恵みに感謝してまた新しく1週間歩んでいきたいと思います。最後に喜びの声を上げてを喜びを持って賛美を捧げていきましょう。さあ今喜びの声上げて心
私の罪のため、
私の罪のため差し押され、私の罪のため砕かれた、彼の十字架が永遠をもたらし、彼の内に胸私は癒された。
私の罪のため、
私の罪のため差し通され、私の言葉のため砕かれた、彼の十字架が永遠をもたらし、彼の打ち傷で私は
座りください。今日は4月の第1週目ですので4月の第1週目ですので4月のお誕生日の方をお祝いしたいと思います。4月生まれの方、ぜひ遠慮なくお立ちください。それではみんなでハッピーバースデーを。4月生まれですね、千秋さん。ハッピーバースデーをしていきましょう。
Thank you.
のハッピーバースデー、おめでとうございます。これにてオープン礼拝は終わります。ぜひ与えられた恵みを分かち合ってください。